今日私たち主の恵みの中で時が満ち、神の国が近くなったと私たち御言葉を受け取っております。先週の週報が要約されてまとまっています。こちらの方もぜひご覧いただいて、一も、ご覧になっていただいていると思いますけれども、分かりやすくメッセージが要約され、そして神の言葉を私たちが反芻するために、尊い奉仕が毎週なされていることを感謝いたします。こちらの週報の方をご覧いただき、そのタイトルだけ一緒に復習して、そして今日のメッセージに進んでいきたいと思います。ありがとうございます。先週は、時が満ち、神の国が近くなったということで、三世代で主の時に備えるということで、マルコの1章14、15、今日もこのところから御言葉が導かれています。一緒に見ていきたいと思いますけれども、その前に、先週は、三世代で神の時に使えるということで、第1番目、一緒にこのタイトル読みたいと思います。3、はい。いよいよ近くなる神の国。時が満ち、神の国は近くなったと書かれてありますけども、神の国、イエス・キリストの到来が近づいている。この天地創造の初めに主が安息日を定められたように、主ご自身がやがてイエス様の到来とともにこの地にメシア王国、そしてまた新天新地、本当の安息を完成してくださいます。一日一日その時が近づいています。その時を私たちは楽しみに待ち望みます。アーメン。第2番目、ご一緒にさん。はい。悔い改めと聖霊に満たされる時。悔い改めて神の福音を信じなさいと言われていますけど、悔い改め、その天地創造の初めに人が作られた時、人は土の塵から作られました。神の息がその花に吹き入れられた時、人は生き物となりました。同じように今私たちもイエス・キリストの十字架の恵みの中で悔い改める機会が与えられ、そして悔い改めてイエス様を信じる者に約束の聖霊が注がれていることを心から感謝いたします。今日も私たちは悔い改めて主に立ち返ります。主部、主の前に立ち返り、主と一つとされていること、そしてそのものに主ご自身の御霊が注がれていることを感謝いたします。第3番目、ご一緒に参拝。福音の力を信じるとき、アーメン、悔い改めて福音を信じなさい。福音は私たちを救う力があります。救い、それはギリシャ語で創造、救い、癒し、解放、全部同じギリシャ語が使われています。ですから主ご自身はただ単に私たちを霊的に救うことがおできになるだけではなくて、あのイスラエルを400年間の奴隷の苦役の中から助け出してくださった主は現実の主です。私たちの肉体を癒し、そしてまた様々な束縛から解放してくださる全能の主です。このお方を私たちは大胆に述べ伝えてまいりましょう。アメン。この恵みの中に私たち今日もこの御言葉、マルコの福音書の一章の御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。マルコの福音書一章の14節から20節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。それでは御言葉をご一緒に。3、はい。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガレリアに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟、アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。アーメン。この時が満ち、神の国が近くなったと言われるこの時に、イエス様の姿、そしてまた弟子たちの姿をこの御言葉の箇所から共に見ていきたいと思います。 今日皆さんも聖書朗読の中ですでにお気づきになったと思いますけれども、今日のキーワード、マルコの福音書1章の18節のところに、すぐにという言葉が出てきます。また20節にも、すぐにという言葉が出てきます。レジュメの方、今日私たちは、メッセージのタイトルとして、主の時にすぐ従う教会、主の時にすぐ従う教会というタイトルで御言葉ともにいただいてまいりたいと思います。このすぐにという言葉はギリシャ語でエウセウスという言葉が使われています。後で少し振り返りたいと思いますけども、まっすぐにという意味もそこにあります。どっかでも聞きましたね、主の通られる道をまっすぐにせよ、そのまっすぐにという意味とも同じ近い言葉が使われています。このマルコの福音書の特徴というのは、この父なる神様の御心に従ってすぐに行動されたイエス様の姿をたくさん書いています。そしてまたマルコの福音書の特徴は、そのイエス、すぐに行動されるイエス様の姿にすぐに従っていく弟子たちの姿をたくさん記録しています。またこのことは私たちがここ数年教えられている私たちの信仰の父アブラハムの姿です。私たちは信仰によるアブラハムの子孫とされましたので、私たちのお父さんであるアブラハムと同じ歩みをするように召されています。アーメン、アーメン。もう多分たくさん今日も書き取るだけで大変かもしれないんですけども、私たちの信仰の父アブラハムは私たちのお父さんなので、私たちの模範として主が与えてくださった、彼らが間違いがなかったというわけではありません。私たちはアブラハムの歩みも知っています。でもその中にあって、主ご自身がアブラハムに対して創世記の12章、あなたの父の家を出て私の示す地へ行きなさいと言われたときに、アブラハムはその言葉にすぐに従って父の家を出て従ってまいりました。これが私たちの信仰のお父さんであるアブラハムの姿であり、イエス様が父なる神の御心に従った姿であり、そのイエス様に従った弟子たちの姿でもあります。今日私たちはこの時が満ちて神の国が近くなったという、この恵みの時代に生かされている主の教会として、このすぐに行動するイエス様、すぐに行動されるイエス様の弟子たちの姿から、私たちも主ご自身が私たちに与えてくださった本当に大きな恵みを、喜びを、私たちはこの賛美を通しても主にお返ししてまいりましたけれども、私たちの人生を通しても私たちは主を本当に喜び感謝しながら、主ご自身の御足に私たちは共に喜んで仕えていきましょう。そのために今日私たちはこの御言葉の箇所の中から、主ご自身が語っておられるこのすぐにという言葉に注目しながら、イエス様が主の教会をどのようにして導いてくださっておられるのか、そのすぐにという言葉に注目しながら、イエス様の姿に注目しながら、私たち主の教会の歩みを共に受け取っていきたいと願います。まず最初に一番目のポイント、主の最善の時にすぐに従う教会はどこに行くのでしょうか。ご一緒に参拝。主の教会はすぐに父なる神様のもとに飛び込みます。アーメン。主の教会が一番最初に飛び込んでいく場所は父なる神様の懐です。アーメン。この御言葉の箇所、マルコの福音書1章の10節のところで、最初のすぐその時と出てきます。そして自ら上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下って来られるのをご覧になったと書かれてあります。このマルコの福音書で最初にすぐにこのエウセオスという言葉が使われているのはこの10節のところです。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられると、すぐに御霊が鳩のように下って来られました。そして天が開けて父なる神様の声が聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そしてこのところで父なる神様、御子イエス様、御霊なる神様がこのところで全く一つであるということを私たちは見ることができて、主を崇めます。神は唯一です。 神様は一人の方です。でもこのようにして父なる神様、御子イエス様、そしてまた御霊なる神様が完全に一つとなっておられる。イエス様ご自身が洗礼をお受けになって、そして交渉外を初めて行かれるときに、洗礼を受けて一番最初にイエス様が飛び込まれたその場所は、父なる神様の懐そのものでした。そしてこれはイエス様の生涯のライフスタイルでした。イエス様ご自身はマルコの福音書1章の35節のところで、私たちも先に学びましたけども念頭、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。どこに行ったのでしょう。父なる神様の元に飛び込んでいきました。とその愛の中に飛び込んで、そして父なる神様のその愛をいただいて、そしてまた父なる神様からどこへ行けば、誰に 何を語ればいいのか教えられて、イエス様はすぐその通りに従って歩んでいかれました。バプテスマのこのヨハネの使命ということが、私たちはこのマルコの福音書の一章のところで見ます。主の通られる道をまっすぐにせよ。このまっすぐにせよという言葉はエウサスという言葉が使われていますが、このギリシャ語はエウセウスという言葉と違う言葉なんですけれども、これは本当に似た言葉であって、関連用語です。それはこの最初に学びましたように、すぐにという言葉はエウセオスですけども、まっすぐにという意味もあります。この主ご自身があのイスラエルを自分の妻として呼んで、そしてそのイスラエルに対して関係をまっすぐにせよというのは、どういうものであったのかというと、夫と妻の深い恵みの関係、そしてまた深いそのつながりを主ご自身はまっすぐ、ヘブル語でヤーシャルという言葉が使われていますけれども、この言葉を主ご自身はまっすぐにせよと宣言しています。主ご自身が一番最初にはっきりとまっすぐにしたいと願っているのは、私たちと主ご自身との関係です。アーメン。私たち主の教会が、これから私たちもこう主ご自身のに呼ばれる中で、私たちは主ご自身が示される通り別の町々へ行け福音を伝えていきますが、主の教会がいつでも飛び込んでいく先は父なる神様の懐です。主ご自身は私たちを今日も招いていてくださり、私の愛の中にとどまりなさいと招いていてくださいます。ヨハネの福音書7章の21節から23節ぜひ後で朗読しておいてください。偉大な天のお父様、父なる神様を今日私たちは御子イエスキリストの十字架の贖いの家に、お父さん、私たちのお父さんと呼んで、今日私たちは飛び込んでいます。アーメン。この恵みがイエス様にあって私たちに与えられた恵みであることを覚えて、心から感謝し、今日私たちは主ご自身のもとに飛び込みます。そしてこのお方が私たちのために贖いを成し遂げてくださって、私たちに与えてくださった、このところでマルコの福音書の1章のところで、イエス様ご自身の上に天が裂けて御霊が鳩のようにイエス様の上に下られたと、同じ聖霊がイエス様を信じる私たち一人一人の上に今注がれています。そしてこれは御子の御霊と呼ばれ、私たちの内側からこの御子の御霊様は、主ご自身はその私たちのうちに与えた御子の御霊を妬むほどに慕ってくださっていますけれども、私たちのうちに与えられた御霊も心から主ご自身を慕って、アバ父よ、アバお父さん、私たちのお父さんと今日私たちは呼んで、このお方のもとに飛び込んでいくことができることを主に心から感謝しようではありませんか。アーメン。主の恵みを今日心から感謝いたします。そして主ご自身はこのようにイエス様ご自身が一番最初にこの交渉外の最初に飛び込んでいかれたところ、父子聖霊なる神様の全く一つであるそのご愛の中に、父なる神様の愛に飛び込んだように、私たち教会も主ご自身の前に毎日弟子の祈り、何から始まるでしょう。天にいます私たちのお父さんと呼んで、私たちも毎日毎日天にいます私たちのお父さんのところに飛び込んでいくことができることを主に心から感謝いたします。 主は私たちをそのように日ごとに招いてくださっていることを心から感謝し、もう一度ローマ書の8章の14節から17節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。ローマ書8章の14節から17節。ご一緒に今日もアバ父と呼んで、父なる神様の愛の中に私たちは招かれていること、そのためになされたイエス様の十字架の贖いを今日も誇りとし感謝しながら御言葉を朗読しましょう。3、はい。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。ハレルヤ。主に心から感謝して、私たちも主の教会として、今日も明日も明後日も毎日、私たちの天のお父さんと呼んで、主ご自身のもとに、そのご愛の中に飛び込んでいくことができることを心から感謝いたします。そしてその愛は、父なる神様のそのご愛は、一人子イエス・キリストを十字架に私たちの罪の身代わりとして与えるほどの大きな愛であることを今日も心から感謝し、主の教会としてその愛の中に私たちも飛び込みます。アーメン。第2番目のポイントを見ていきたいと思いますけれども、ご一緒に3、はい。主の教会はすぐに神の言葉によってサタンに勝利します。アーメン。マルコの福音書の2番目の、すぐにエウサウスという言葉が使われている箇所は1章の12節です。お読みします。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。このようにしてすぐにという言葉が使われていますけれども、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになって、聖霊が御霊がイエス様の上に下ってこられました。そしたらすぐにこの働きがなされていくのかと思ったら、御霊はイエス様をなんと荒野に導かれ、それは何でしょう、神の言葉の中に導かれました。そしてイエス様はサタンのあらゆる誘惑、今日ちょっと見たいと思いますけれども、神の言葉をねじ曲げて、神の言葉を疑わせる、そのようなサタンの誘惑に対してイエス様は明確に神の言葉によって打ち勝ってくださいました。そしてそれは何のためであったでしょうか。それはイスラエルの民も40年間神の言葉をに従わなかったがゆえに、40年間の荒野生活を通されました。そして主ご自身はイスラエルを贖うために来られたので、この40日間を通してイエス様はイスラエルのための贖いを成し遂げてくださいました。それだけではなくて、アダムとエバは神の言葉を疑わせるそのサタンの誘惑の中で、神の言葉に従われない中で、この神の国を追い出されることとなってしまいました。主ご自身はその交渉外の一番最初に、主ご自身はその人の弱さ、イスラエルの弱さに勝利して打ち勝ってくださったことを心から感謝いたします。そのイエス様にあってイスラエルは贖われており、そしてまたそのイエス様にあって私たちも今日勝利の歩みの中に導かれていることを主に心から感謝いたします。そしてここで私たちは一章の12節、2番目のすぐにがここに使われているということはどういうことか。これは私たちに、主の教会にとってもこれは優先度の高いことである。イエス様は確かにマタイの福音書の12章の28節29節のところをちょっと見たいと思いますけども、この霊的戦いを優先している、サタンを打ち破ることを優先している、悪霊との戦いを優先して勝利を取って、それから働きを成していくのだと教えていることに私たち目を留めたいと思います。 では12章の28節29節ご一緒に参拝。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。アーメン。まず最初に霊的戦いに勝利して、それから勝利の歩みを重ねていくことができると、イエス様このところで宣言しておられます。私たちはマタイの福音書16章で、主ご自身が主の教会に与えてくださったハデスの門を打ち破る力を教会が与えられていることを信じて、その権威を行使しています。そしてその権威は御国の鍵です。そしてその権威を用いて、私たちは地上でつなぎ、地上で解く小物とされていることを心から感謝いたします。主の教会は天のあらゆる祝福を開く鍵を与えられています。そして主の教会は敵のあらゆる攻撃を禁じる、封じる権威が与えられています。主はその勝利を先に勝ち取ってくださったことを心から感謝いたします。今日私たちも霊的戦いの中にある中にあって、アダムとエバの失敗、そしてまたイスラエルに対する誘惑、そして今日私たち主の教会がイエス様にあって勝利していく、その歩みをもう一度確認するために、マタイの福音書4章のところにマルコの1章の記述が詳しく出ていますので、この40日の荒野で、神の言葉の中にイエス様は入っていかれ、神の言葉によってサタンの誘惑を打ち破られた。でもよく見てみるならば、サタンもあの創世記の最初、アダムとエバを誘惑した時と同じように、神の言葉を疑わせ、そしてまた神の言葉に従わないようにさせるということを通して、アダムとエバをその神の国から引きずり出した、そのサタンの正体がこのところでも見ることができます。ですから主の教会はイエス様が勝利したその足跡を、私たちも勝利から勝利へと歩んでいくことができるのです。アーメン。ご一緒に見ていきたいと思いますけれども、マタイ6章4章の2節3節、40日40夜断食したとで、イエス様空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。このようにして悪魔はイエス様が40日の断食後にお腹が空いていることを知っていました。皆さん、サタンはあなたが今どのような状況を通されているか知っています。アーメンが小さくていいんですけどもでもこれは事実です。本当にサタンはイエス様がどのような状況かを知っていて攻撃を仕掛けてくるという、そのようなサタンの攻撃を私たちもしっかりと見破るものとさせていただきたいと思います。そしてその次に何と書かれてあるかというと、サタンはイエス様に対して、あなたが神の子なら、あなたが神の子なら、なんと私たちが一方的な主の恵みによって教えられている、あなたこそ生ける神の子キリストですと、イエス様が神の子であるという奥義をサタンは前から知っています。ちゃんちゃん前からなんとサタンも知っています。本当にこのサタンは、だからこそ人にはできません、石をパンに変えるようなことはできません。イエス様、あなたは神の子なので何でもできるでしょう。だからあなたはその権威を、石をパンに変えることを通してあなたの空腹を満たしなさいと、このように誘惑してきました。イエス様は何でもおできになりますけれども、イエス様が与えられたその権威をご自分の肉欲のために使うことを父なる神様は喜ばれませんでした。そのことは私たちもご存知、すべて明け渡すために主ご自身はイエス様にすべての権威をお与えになりました。その権威を自分の利欲、利己的なもののために使うことは父なる神様の願いではありませんでした。イエス様は言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書かれてあると宣言しました。このようにしてイエス様は神の言葉によってサタンに打ち勝たれました。私たちもまた、私たちに 与えられているたくさんの主から受けた恵みと祝福があります。でもそれを全部自分の利欲のために使うことは父なる神様の御心ではありません。もちろん私たちのその生活の必要を主ご自身は知っておられますが、まず神の国とその義とを第一に求めなさい。神の国においては神の栄光が表されるために、他の人が祝福されるために、私たちが祝福されているということ、私たちはアブラハムの姿から、そしてまた信仰者たちの姿から、私たちは神の国に生きる者がどのように生きるかということを知っています。だからこそ主の教会も与えられたすべての恵みを自分の利欲のために使うのではなくて、主ご自身のご栄光のために、そしてまた他のもう一人の人が祝福されるために、主が祝福してくださっていることを感謝しようではありませんか。アーメン。次にサタンはまた次の攻撃を仕掛けてきました。五節六節、悪魔はイエスを聖なる都エルサレムに連れて行き、エルサレムの神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、サタンの正体、恐ろしいことにサタンもまた暗証成功しています。詩篇の91編の11節から13節をサタンも暗証しています。皆さん、負けないようにしましょう。ディスカバリーに負けないようにしましょう。その御言葉を用いて、このようにしてサタンは誘惑してきました。悪魔は救い主であるお方がエルサレムに来られて、エルサレムの神殿から贖いを成し遂げて、イスラエルと全世界を治めるようになるということをサタンは知っていました。だからこそ悪魔はこのようにして、神の御言葉を用いて、神殿の頂から身を投じて、そしてその時に天使が支えることを通して、あなたの栄光をそのようにして表したらいいではないかと誘惑してきたのです。主イエス様はこのように言われました。あなたの神である主を試みてはならない。あなたの神である主を試みてはならない。主を試みるというのはどういうことでしょうか。主を試みるというのは、私たち教会も気をつける必要がありますけれども、自分のしたいことをするために御言葉を利用するということです。サタンは自分のしたいことをするために御言葉を利用したらいいでしょうと言ったんです。主の御言葉は私たちを祝福し、私たちを導くためにありますけれども、私たちこの主の教会は主の御言葉を利用するのではなく、主の御言葉に従って祝福を受け取るものとされているから、心から感謝いたします。イエス様が勝利を取ってくださいました。私たちもその歩みを歩むことができます。8節9節、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。重ねてサタンはイエス様がなんでこの地に来られたのか知っています。その目的は全世界を贖うことでしょう。目的があるならば、その手段はどうだっていいじゃないですか、ということです。その全世界を贖うためだったら、私に、を拝めば、その贖いはもう成し遂げられて、全世界をあなたにあげますから。目的が正しければ、手段は何でも良い。それがサタンが持ってくる誘惑です。でも主の教会はイエス様ご自身と共に勝利しているから、心から感謝いたします。サタンは何を言ったかというと、そのイエスキリストが来られたのはその全世界を贖うという目的ですけれども、このイスラエルの杉越の祭りに定められた杉越の子羊、身を世の罪を取り除く神の子羊として、その手段は十字架でなければならなかったのです。だからこそサタンはその十字架によって、十字架という手段を取らないで、自分が敗北することを通らないで、私を拝むならばその目的を達成させるというふうに誘惑してきました。でもイエス様が来られたその目的は、へりくだって死にまで従われて、そして十字架の上で血流し、肉体引き裂かれ、黄泉にまで下られて、そして私たち一人一人の贖いをなすことであったことを心から感謝いたします。イエス様ご自身は十節のところで言われました。イエスは言われた、引き裂かれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。 アーメン。主の教会も目的が正しければ手段は何でもいいというふうには呼ばれていません。イエス様と同じように日々自分の十字架を追ってイエス様に従うように招かれていることを心から感謝いたします。イエス様は私たちを主の弟子としてこの十字架への道を歩みましてくださって、だからこそ私たちがこの地を歩むならばイエス様も言われました、この地にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからである。アーメン。目的が正しければ手段は何でもいい、十字架の道は通らなくてもいいというような、そのような誘惑が来ますけれども、イエス様はすでに勝利してくださったので私たちもイエス様にあって勝利することができます。アーメン。そして私たち兄弟姉妹の中でも、今私も牧師として取りなしお祈りさせていただいておりますけれども、本当に言葉に尽くすことでできない痛みと戦いの中を通され、また人生の進路を求めておられ、戦いの中で病の中で苦しんで戦っておられる方々おられます。またイエス様を証しする中において、家族からの反対、そのような試練を通される時もあります。でもそのような全てのことを通してイエス様が私この道を歩みなさいという、その道を歩む中でイエス様と共に十字架を追って、イエス様と共に死んで、イエス様と共によみがえらされて、イエス様と共に生きる者たちはその試練を通されますけれども、その試練を通して何が与えられるのでしょう。ローマ書5章、忍耐が必要です。そしてまた忍耐が練られた品性を生み出していきます。そして私たちは御霊によって栄光から栄光へとイエス様の姿に作り変えられていきます。そして練られた品性が本当の希望、やがて来られる再臨のイエス様を待ち望む本当の希望は、そのような十字架の道を通して与えられることを主に心から感謝いたします。イエス様がそのような希望に満ちた歩みの中に一人一人を、教会を招いてくださっていることを感謝し、主の御名を褒めたたえます。アーメン。この4章のところに書かれてある最後、結末はこうです。するとイエス様が、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えたと書かれてありますけれども、これが主の教会が歩む、イエス様が勝ち取られた勝利の歩みを歩む大切なステップです。主の教会は第一にどこに行くでしょうか。どこに行くでしょうか。父なる神様の愛のもとに私たちは飛び込みます。次はどこへ行くでしょうか。霊的戦いの現場に私たちは出発していきます。そして主ご自身はこのことの中にあって、ヤコブ書の4章の6節から10節のところには、神に従いなさい、そして何でしょう、悪魔に立ち向かいなさい、悪魔に立ち向かいなさい。私たちはこの神に従うということについて本当に教えられていますけれども、この主の教会、この季節、悪魔に立ち向かい霊的戦いにおいて勝利します。イエス様がすでに勝利を取ってくださったからです。そしてイエス様はエペソの6章の10節から18節のところに、この私たちに神の武具を、私たちが戦いに勝利することができるようにと与えてくださっておられます。今日もう一度この御言葉の箇所朗読しましょう。エペソ6章の10節から18節の御言葉です。ご一緒に、3、はい、終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。でしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を 皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈ります。アーメン。主の教会はすぐに神の言葉によってサタンを打ち破ります。アーメン。第3番目、最後のポイントを一緒に見たいと思います。3、はい。恵みを受けた主の教会はすぐに主の言葉に従います。アーメン。今日の聖書朗読箇所、マルコの福音書のところで18節、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。またヨハネとヤコブも20節、すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイと雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。このようにすぐにという言葉が使われております。3つ目のすぐに、すぐに彼らは従いました。でもこのメッセージのタイトルの最初に恵みを受けたと書かれてあるところに注目していただきたいと思います。恵みを受けた、このところでこれだけですぐに従ったらすごいなと思うんですけれども、そのスピリットは彼らにありましたけれども、彼らが従うことができるようにと、主はご存知の通り、この証明の前に2つの大きな出来事をもって彼らが喜んで従うことができるようにと恵みを与えてくださいました。主は私たち教会にも、兄弟姉妹一人一人にも、今までの人生振り返ったとしても、あの時に主が助けてくださらなければ、あの時に主がいてくださらなければという、その時を皆さん一人一人にも用意しておられると思います。私たちはいやいやながら従うのではなくて、主の恵みがあまりにも大きいので、この弟子たちと同じようにすぐに主に従ってまいります。アメン。まず最初にヨハネの福音書の1章の35節から42節というその聖書箇所を見ると、アンデレは最初誰の弟子だったでしょうか。アンデレはバプテスマのヨハネの弟子でした。そしてバプテスマのヨハネがイエス様をご覧に見たときに、バプテスマのヨハネはイエス様に向かって、あのイスラエルの伝統の中で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と指さしたので、その時からバプテスマのヨハネの弟子だったアンデレは、自分の師匠がそう言うんだったら、これからの師匠はイエス様だということで、イエス様に従うようになりました。そしてそれだけではなくて、アンデレは家族伝道です、ペテロを誘ってイエス様のところに連れてきました。今週も家族がイエスを主と告白したという喜びのニュースで、私も天の喜びに満たされましたけれども、家族伝道、アンデレは家族伝道でした。ペテロをイエス様のもとにお連れしました。そしてそのゆえにペテロはイエス様と出会って、そしたらイエス様はペテロを見た瞬間何と言ったかというと、あなたはケパです、あなたはペテロです、あなたは岩です、あなたは将来の教会のリーダーですと明確に会ったその時に約束してくださったのです。皆さん一人一人に対してはどうでしょう。イエス様、出会った瞬間から素晴らしいお方ではなかったでしょうか。そしてあのペテロのアイデンティティを変えてくださったように、一人一人のアイデンティティを変えてくださったのはイエス様ではないでしょうか。このようにしてペテロはイエス様と出会った時からアイデンティティ作り変えられて、そしてその後この御言葉の箇所は、ルカの福音書の5章のところで次の出会いがあります。ペテロとアンデレの兄弟はそれまでの間も漁師をしながらイエス様に従って歩んでいました。でもこのルカの福音書の5章のところに来ると、あの有名なたくさんの魚がいっぺんに取れるという奇跡が表された箇所です。このところで夜通し弟子たちは働きましたが何にも取れませんでした。でもイエス様がそこに来られて、ペテロとアンデレを主の働きに呼ぶために大量の奇跡を表されました。網を深みに漕ぎ出して、網を下ろして魚を取りなさい。ペテロは言いました。私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかし、何と言ったんでしょう。 大言葉、そうです、その通り、大言葉ですから、大切な、大切な、このスピリットが彼らの中にあったんです。大言葉ですから、その通りにしてみましょう。主と主のお言葉にすぐ従う中で、このペテロとアンデレとこの弟子たちは、二層の触れとも破れそうになる、その網が破れそうになる奇跡を見たのです。そしてイエス様はその奇跡を見て驚いて、わお、ペテロが悔い改めて、主の前に伏している、主よと初めてその告白するその時に、イエス様はペテロに対して言われました。あなた方は、これから魚ではなく人間を取るようになりますと言われたので、このマルコの福音書の記述になります。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従いなさい、この記述の前にイエス様はペテロに出会い、ケパと宣言してくださり、そして大量の奇跡を見せてくださいました。皆さん、主の教会も今までのこの歩み、皆さん実は今年でこの東京ライトハースチャーチは下丸子ション教会ユースセンターからするならば60年の歩みをします。60年の目の年になります。そしてまた今年は教団では70周年、ハイル先生が来られてから70周年ですけども、今まで私たちこの教団教会に一人一人の主の教会人生に主は本当に良いことを成し続けてきてくださいました。来てくださいましたね。アーメン。本当に主に感謝します。主はそのようにして彼らが従うことができるように、喜んでついていくことができるように先に恵みを見せてくださいました。だからこそ私たちも喜んで主ご自身に従ってまいります。そしてその後もペテロはマタイの福音書16章のところでは、あなたは生ける神の御子キリストですと明確に天から御霊によって父なる神様の助けの中で告白したにもかかわらず、なんとそのすぐ後で、あのサタンと同じように、目的のためならば手段はどうだっていいでしょう、イエス様あなたが十字架にかかる必要はありませんとイエス様をいさめ始めたと書いてあります。イエス様は何と言われたかというと、ペテロに対して指さして、引き下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思ってる。イエス様からそんなこと言われたらしょげますよね。もう弟子失格、そんなもんですけれども、でもその同じ16章のところでイエス様は有名な御言葉を語られました。誰でも私についてきたいと思うなら日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様がペテロに対して最初に言われたことは、私についてきなさい。失敗した時も言われたのは、私についてきなさい。そしてこのペテロはついにあの十字架のところで来ました。彼は他の誰が裏切ったとしても、俺だけは絶対に裏切らないという確信がリーダーとしてありました。ところが、皆さんもご存知のように、このペテロはイエス様が十字架にかかられるその前に、鶏が三度鳴く前にイエス様を三度知らないと言ってしまいました。でも、それでも、弟子失格です。それだけではなくて、少なくとも12弟子のリーダーは失敗です。失格です。でもそのようなペテロに対して復活されたイエス様は、聖書の記述をよく見てみるならば、ペテロを特別に、まあみんな平等なんですけれども、ペテロがその試練の中でイエス様を三度知らないという麦にかけて、ふるいにかけられることを許された主ご自身は、ペテロのことを誰よりもおもんばっかってくださいました。だからこそヨハネの福音書21章のところで、主ご自身はあのペテロに対して、あなたは私を愛するかと3回も聞いてくれました。3回イエス様を知らないと言ったペテロに対して、イエス様はペテロに対して、あなたは私を3回も愛するかと聞いてくださり、主ご自身はペテロに対する愛を示してくださったのです。そしてこのペテロはそれでもなお気になることがありました。日本人である私たちと一緒です。ペテロもみんなと一緒が良かったんです。みんな一緒、みんな一緒がいい。そしてこのヨハネの福音書の21章のところで、他の人とに目が行き、他の人との比較の中に、ペテロがヨハネの福音書21章のところで、ペテロは他の弟子を見て言った。イエスに言った。主よ、この人はどうですか。あなたは私についてきなさいと言われているのにもかかわらず、ペテロは他の人が気になりました。他の人はどうするんだろう。今日も私たちはこのイエス様の言葉を共に受け止めたいと思います。主の教会として一つになって歩んでいくので、私たちは一つです。 そして私は私たち一人一人に対して等しく平等であられます。でも主ご自身が聖書の中の証明で器たちを呼ばれるときには一対一です。他の人との比較ではありません。そして今日のメッセージも網を捨ておいて従ったとフルタイムの献身でよく用いられますけれども、これは主の教会すべての人に対して主が今日語っておられるメッセージです。フルタイムの献身のメッセージだけではありません。このことを通して主ご自身が確認したいのは、主ご自身の御言葉に従ってくる者は誰か、主ご自身の御心をこの地に成就するキリストの花嫁を主は探しておられます。だからこそ、その主の教会として私たちは一つになって呼ばれていますが、この証明はイスラエルにおいてもフルタイムで使えるのはレビ人その一部族であったように、主ご自身のご計画は私たち全てのものが別の町々に行き主の福音を伝えるようになるものなるためです。そのフルタイムで使えるものにはその使命役割がありますけれども、全てのものが人間を取る漁師としてこの主ご自身の福音をこの地に告げ知らせていく、主ご自身が再び来られる前に、主ご自身がこの地に主ご自身の御国を打ち立てられるその前に、主ご自身の約束がこの地に成就するために、この異邦人の完成とイスラエルの救いのために主ご自身は器を探しておられるのです。主ご自身はペテロに対してこのように言われました。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。このところで普通は教会に対していつもあなた方と書かれたこの言葉が、一人一人に対して今日主が一人一人に対して私についてきなさい、私に従ってきなさい、私があなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、この大宣教命令、主ご自身が再び来られるその時にまで、主ご自身はこの地を主を知ることで満たしたい、すべての口がイエス・キリストは主であると告白し、主ご自身の祝福がこの地を満たすことを主は願っておられ、そのために主の教会を呼んでおられ、そして主ご自身の器たちを呼んでおられます。一人一人には異なった主からの賜物と役割が与えられています。でも同じ召しに私たちは応答します。主ご自身がこの地に完成しようとしておられる神の国のご計画のために、主が生まれる前から、主が地のもとに置かれる前から一人一人に対して願っておられるそのご計画を悟って、その分の超えてでもなく、その分に足りなくもなく、ちょうど主がお一人お一人に願っておられるそのコーリングに主にあって応えて生きることを主は願っておられます。だからこそ、それがあなたに何の関わりがありますか。それは他の人の賜物と飯はあなたには何の関係もないということです。主ご自身は一人一人に対して特別な賜物と飯を与えてくださって、主ご自身のご計画のために用いようとしてくださって、いや用いていてくださるお方なのです。今日最後に皆さん方兄弟姉妹と一緒に考えたい一つのことがあります。私たちを福音宣教の働きのために役立つものと作り変えてくださるのは、言って言うならば、今日のメッセージで言うならば、私たちを人間を取る漁師に作り変えてくださるのは誰でしょうか。私たちの教会にもイエス様から教会として受け取ったあらゆる国の人々を弟子としなさいというビジョンの中で、この教会には勝本先生の時からハーベスト&トレーニングセンターというビジョンがこの建物の建造とともに与えられ、 H&T ハーベスト&トレーニングリーダー、この収穫のための働き人を備える働きが始まっています。そしてまたさらに牧師宣教師としての働き、教会のリーダーとしての働き、そのために聖書学校も2005年から始まっています。でも牧師や神学校の教師や、また教会のリーダーが私たちを人間を取る漁師にしてくれるのではありません。兄弟姉妹も分かっていることだと思いますけれども、イエス様が言われました。私についてきなさい、私があなた方を人間を取る漁師に作り変えてあげようとイエス様が言われました。そして主はそのプロセスを、試練と問題もありますけれども、その中において主ご自身は栄光から栄光へと私たちをイエス・キリストの姿へと今作り変えてくださっておられる、このことに主に感謝しようではありませんか。 だからこそ私たちはこの主ご自身がこの弟子たちに最初から最後まで言われた一つのことに私たちは従ってまいります。それは主ご自身が最初から最後までペテロに対して弟子たちに対して言われたのは、私についてきなさい、私についてきなさい。今日私たちは私たちについてきなさいと呼びかけてくださる主ご自身の御声を聞いているので、主ご自身の前に私たちは喜んで主の前にお従いいたします。主の教会は、恵みを受けた主の教会はすぐに主の御言葉に従います。アーメン。今日私たち、この主が私たちを招いていてくださることを心から感謝し、主がお一人お一人に語ってくださるところに御言葉の応答を持って立ち上がりたいと思います。ご一緒に御言葉の朗読を持って主の前に立ち上がり、今日私たちをもう一度主の教会として、また私たち一人一人の人生を主ご自身の前に明け渡して立ち上がろうではありませんか。ご起立できる方はそのところにご起立し、ルカの福音書9章の23節を朗読ください。そして賛美チームの方々とともに私たち応答として賛美を主の前に捧げていこうではありませんか。それでは御言葉の朗読をもって主の前にこの御言葉に応答しましょう。はい、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様に応答の賛美をもって応答してまいりましょう。